君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
世界の研究者のリーダーになる人材を育てる文部科学省のリーディングプログラム、義歌隊もブレインアーキテクチャー、脳を科学するテーマでリーダーの育成に参加しています。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は今年リーディングプログラムのメンバーに選ばれ、先頃マレーシアに行っていた義歌大生3人に土産話を聞いています。
お名前とお願いします。
はい、久保田義弘です。学科は電気電子情報工学専攻で、学年は博士の1年です。
そして、
はい、片桐隆二です。情報知能工学専攻の、修士1年です。
そして
ルアンです。環境生命工学専攻で修士1年生です。
ルアンさんは海外からいらっしゃったんですか？
はい、ベトナムから参りました。
日本に来て何年ですか？
今年は6年目ですね。
お、という一見何のつながりもない3人は、この夏貴重な経験をしたと。
はい、僕たちが参加しているリーディングプログラムというプログラムの一環で、グローバルサマースクールとしてマレーシアに行ってきました。
まあ、リーディングプログラムということで、これからのリーダーになっていくような人たちの育成の場みたいな、
はい、リーダー育成の場で、特に、豊橋技科大のリーディングプログラムは脳の情報に注目していて、
簡単に言うと久保田さんは研究はどういうふうに脳と関わっているんですか？
私は半導体が、専門なんですけれども、その半導体の技術を使って、脳の活動を計測する電極を作るっていう研究をしています。
片桐さんはどういう研究なんですか？
人の視覚について、注目していて、その中でも特に色、人がどうやって色を知覚するのかとか、色がどういう役割を持っているのかっていうようなことを研究しています。
色、
はい。
ドアンさんはどんな研究なんですか？
私は今触媒の合成開発を研究しています。その触媒を使ってベニシリンなどの合成物質の合成の反応を研究しています。医薬品の合成についてですね。
割とこう医学に近い研究。
そうですね。
今日はですね、インタビューさせていただいている机の上に、楽しいスナップ写真がいろいろ載ってるんですけれども、これは外国ですよね？
はい、僕たちは、この9月の6日から21日まで、グローバルサマースクールとして、マレーシアに行って勉強してきました。
グローバルサマースクールっていうのはどういう目的であるんですか？
マレーシアに行くので。
あ、マレーシア。
はい、まず会話とかすべて英語になるので、そういった語学のスキルを高めるというものもありますし、あとはマレーシアの USM という学校の学生と連携しながら、そのマレーシアの先住民の方が抱えている問題を解決する解決策を、ディスカッションするというようなことを行ってきました。
マレーシアっていうと確か義歌大のペナン校もありますよね？
そうですね。で、今回実際に、そのペナン校で USM の学生と、原住民が抱えている問題点などについてディスカッションをしてプレゼンテーションを行ってきました。
ドアンさん、ベトナムから日本に来て、で日本の大学でマレーシアに行くことになるとは思わなかったですね。
そうですね、思わなかったです
一体私はどこの大学に通っているんだろうと思ってしまいましたけれども。9月6日から21日まで、
はい、2週間、
ね、2週間、
はい、2週間マレーシアに行って、ジャングルとかも行って、いろいろなプロジェクトとかもやって初めて体験ですね
ジャングルがあるんですね、マレーシア。
はい、 像がいるらしいですけど、残念ながら今回は見えなかったんですね、うん、
あ運がいいと像に会えるかもしれない、
はい、像があるらしいです
というように、まあ、今のところ楽しい話ばっかりなんですけれども、これで、じゃ あの空港からマレーシアに飛行機で行って、で降り立ってからどんな感じだったんですか。
まず初めに、うん、コタバルっていうところに着いたんですけれども、
コタバルもマレーシアですか。
そうです。で、USM の学校が
向こうの大学、
はい、あるところなんですけれども、そこで、まず初めにアイスブレイクという形で、うん、ストロータワーを積み立てて、どこのグループが一番高く作れるかなど、
まずは仲良くなるために、
そうですね、うん、一緒に向こうの学生とグループを作って、うん、そうやってそれで仲良くなってから、うん、プラウバンディンというそのジャングルのところに行って、うん、で最後にそのペナン校の方に行って、うん、向こうの学生とディスカッションして発表するという。
USM も技科大みたいに工学系の学校なんですか。
工学系もあるんですけれども、うん、今回その一緒に活動を行った学生は医学系の学生でした。
年齢とかはまあ大体一緒ぐらいの。
そうですね、同じ大学の修士の1年ぐらいの方々がほとんどだったと思います。
コミュニケーションはもちろん日本語ではないですね。
はい、最初の方はみんなその英語で喋るのを敬遠してあまり喋れなかったんですけれども、うん、最後はもう冗談を言い合うぐらいの中に。
それはどういうこと、英語が上達したっていうことなんですかね。
英語が上達したのもあると思うんですけれども、うん、みんな英語を喋るのをちょっと多分ためらってたと思うんですけれども、ああ
僕の英語が通じるかなと。
そうですね、うん、もうそれを恐れずに
勇気がついたわけですね、はい、ドアンさんはベトナムからいらっしゃったということですが、ベトナムは英語はみんな話せるんですか。
じゃあ ベトナム語ありますので、みんながベトナム語を使います。
英語はあまり
使わない。あまり喋りません。
ドアンさんは今回は英語はどうでしたか。
私も英語あまり喋れないですね、
うん、
で今回はみんなと英語を話して厳しいなと思いました。
日本語はこんなに上手なのにね。片桐さんは英語はどうなんですか。
英語はそんな得意じゃなかったんですけど、
うん、
向こうの学生と話しながら、でも向こうの学生が使ってる言葉遣いとか真似したりとかして勉強したというよりは見よう見まねですけど、
うん、
そ
ういった。マレーシアはもう普段から皆さん英語を使ってるんです、国なんですか。
まあ、マレーシアはマレー語があったりとか、うん、あとは中国語やインド語を話すような人も多いんですけど、
いろいろ、
はい、ただ、街中でも英語通じますし。
なるほど、まあ、そんな中で片桐さんもじゃあ勇気がついて。
そうですね、最後の日になんとか、彼女たち爆笑させることができたので満足
して すごいですね。彼女たちっていうのは女性が多い。
はい、技科大はほとんど男性が多いんですけど、向こうの学校は男女比が全く逆らしくて、
うん、
ほとんど女性ばかりの学校だそうで、うん、このプログラムで参加してきた人も、向こうの学生9人参加したうちの8人が女性でした。
へえ、じゃあその女性たちを絶対笑わせるぞという強い決意で英語がものにできたわけですね。
はい、不純かもしれないですけど。
はい、という2週間の旅をしてきたんだそうですけれども、すごいですよ。ジャングルの話も出ましたけれども、本当にテレビで見るような密林になってまして、大きなこれは川ですかね。
そうですね、川とか滝とかも見てきました。
そこにもうザブンと入っちゃって、
はい、滝壺でお昼ご飯をみんなで食べたんですけど、
うん、
その時に、向こうの学生が入れ入れと
勧められて
入って、そこでそのライフジャケットをテーブルみたいにして、うんうん、そこでみんなでみかんを食べて。
あ、本当だ、そんな映像がありますね。ライフジャケットをせっかくあるのにこれを脱いで、浮かべてですね、その上で、いろいろ食べたりしてる写真が楽しく出てますね。まあもちろん勉強もしたんでしょうけれども、うん、貴重な体験をいろいろしたと思うんですけれども、どうですか久保田さん、印象に残るエピソードというか出来事というとどんなことがありますか。
そうですね、今回その TUT のリーダーを務めさせていただいたんですけれども、うん、まず初めにその着いた日にパーティーみたいなのが開かれたんですけれども、
歓迎パーティー、
歓迎パーティー、
うん、
いきなり、初めに TUT 学生代表の方スピーチお願いしますって振られてしまったんですよ。
お
で、もちろん考えてるわけもなく、
うん、
もちろん英語でのスピーチだったので、
うん、
ほとんど何も喋れませんでした
まだ勇気が出てない時に。
そうですね。で、うん、またその今度終わる時にクロージングセレモニーみたいなのがあったんですけれども、
うん、
その時はもうあるなっていうのが分かってたので、 ある程度考えることができたので、
うん、
向こうの学生を笑わすことができました。
あ、そうですか、
はい、
彼女たちを笑わすことができ た,、
はい、ができました。
女性を笑わすことがなんか今回一つあの合格ライン目標みたいでしたけれどもね。
最初は本当に何も喋れなくてどうしようってなりましたね。
でも一応挨拶はできたと、
ね、ただあのマレーシアだったんですけれども、
うん、
間違えてもう緊張して、うん、インドネシアって言っちゃうぐらい、うん、そのぐらいもう緊張したし、うん、英語も喋れないしで大変でしたね。
あ、そう、ということですけども、みんなあったかく迎え入れてくれたと。
はい、もうその着いた日が夜中だったんですけれども、うん、わざわざあの出迎えてくれてすごく嬉しかったですね。
はい、というあったかい思い出を伺いました。片桐さんはどうですか。
はい、先住民の方実験的なことができないかということで、僕の専門である色を使った実験をフィールドワーク的にやらせていただきました。
先住民の方がマレーシアにいらっしゃる。
はい、オランアスリーと呼ばれているんですけど、
はい、
そのジャングルの近くに住んでいたり山の中とか湖の上とかにも住んでいる方がいて。
湖の上に、
はい、
先住民っていうのはもう僕らがイメージするようなちょっと文明から離れたような生活をしているような方々なんですか。
そうですね、定期的にそのガスとかは、うん、手に入るらしいんですけれども、うん、その水とかもそのガスを使って蒸留して、うん、その湖の水をきれいにしてから使ったりとか、うん、そういったような水道が通っているわけではないので、
そういった暮らしをしている人たちといろいろコミュニケーション取って、
はい、日本では絶対できないので貴重な経験になりました。
色の話もできました。
そうですね、その先住民の方に色紙を見せて、うん、それと最も似た色を選んでくださいっていうような実験をしたんですけど、うん、僕らの分野だとカラーマッチング実験で色合わせ実験と呼ばれているもので、
うん、
男女間とか人種間とかでその色に対するカテゴリー分けとか色から感じる印象とかそういったところに違いが現れたりすることが知られてまして、そういった実験が簡単なセットでできるんではないかということでやらせていただきました。
なんかその研究だけでもちょっとなんか番組で伺いたいぐらい面白そうなんですけれどもまあそういったデータをちょっと日本人とは違うマレーシアの原住民からいただくというこういう貴重なデータが集まりましたね。
そうですね、思ってたよりそのマレーシアの人たちはその色に対しての多様性が大きいなっていうのは僕の感想で、まあ考えてみたらそのマレーシアのジャングルとかだとすごく鮮やかな色がたくさ
ん
ありまして、例えば僕が見た中だとすごく鮮やかなオレンジ色の虫がいたりだとか、
昆虫ね、
はい、昆虫とか花がすごく鮮やかなので、
はい、
そういった中でその色の多様性が生まれてきたんじゃないかなと、
うん、花といえばこのスナップ写真の中にも大きいつぼみが木の根っこについてましてね、
そのマレーシアのジャングルには世界一の、世界で一番大きい花であるラフレシアのが原生してまして、
これラフレシアのつぼみなんですね。
はい、
なんか黒いキノコのお化けみたいなのが写ってるんですけれども、ラフレシアはマレーシアで咲くんですね。
ただ咲くまでにつぼみの状態で4年間成長して、
うん、
花開いたら1週間で枯れてしまうそうなので、
じゃあ咲いてるところは見られなかった、
はい、残念ながら、
まあ、でもそういうちょっと日本にはない環境の皆さんですから、いろいろ色に対しても面白いデータが集まったと。
はい、まあ、僕が予想してたのとちょっと違うところもあったりしたのでやっていて面白かったです。
あの写真でもですね、ちょっと長いあごひげの仙人みたいなおじさんとちょっとコミュニケーション取ってるんですけれども、
はい、
このおじいちゃんでも英語は通じるんですか。
いえ、この方はマレーシア語しかマレー語しか喋れないので、その USM の学生に通訳を頼みまして、
そんな風にも協力していただいたわけなんですね。
はい、
はい、さあ ドアンさんはどうですか。
初めて竹から作ったのイカダ、
イカダ、
イカダを乗って湖に出ました。で、私泳げないですからすごく怖かったんですね。
これも写真があるんですけれども、
はい、
竹を編んで、はい、それ平らな板にしただけのところに4人ぐらい乗ってますもんね。
はい、そうですね。こいで、で、外、遠いところに行きました。
あ、結構遠いところまでこれで、
はい、行きました。
何のためにイカダに乗ったんですか。
仲良くするためにじゃないですか。
仲良くするために。あ、
最後、うん、なんかジャンプしました。中に入りました、湖に。
あ、結局、
はい、
あの湖に入ったんですか。
入りました。
あ、怖いなと思ってたけど、
はい、
仲良くなれました。
はい、そうですね。みんなその後は仲良くになりました。
怖い経験を一緒にするとね、
はい、
仲良くなれますもんね。
はい、
はい、というなんかジャングルらしい経験もいろいろ皆さんしたみたいですけれどもね。2週間行ってきたということなんですが、これ泊まるところはホテルみたいなところはあったんですか。
そうですね、ホテルに泊まったんですけれども、うん、2人部屋で、豊橋の学生が10人で、うち1人が女性で9人 で、
あ、ドアンさん女性1人だったんですね。
はい、
うん、
で、あちらの学生が、9人のうちの8人が女性で1人だけ男性だったので、うん、豊橋の学生と USM の学生が1人余ったんですよ。
あ、やっぱり同じ部屋には男性、はい、男性男性男性ってやっていくから、
ギ
ガ大生ギガ大生ギガ大生ギガ大生 USM USM ってやっていくと男性が1人ずつ
余るですよね。うん、そこで、私とあちらの学生が同じ部屋になるという。
え、リーダー同士。
いや、あちらはリーダーではなかったと思うんですけれども、
うん、あ、とにかく、
はい、
あの久保田さんのところに USM の男子学生が来てくれたわけなんですね。
はい、たまたまなのかそういう計画だったのかちょっとわからないですけれども
、うん、言語の違う2人が、
はい、3日ぐらい、はい、一緒に過ごしました。
うん、いいやつでした。
すごいいい人でした。
あ、そうですか。はい、
気さくに話しかけてくれたので、
うん、
僕は自分からあんま話しかけれなかったんですけど最初は、
うんうん、
もう結構打ち解けることができたので、
うん、
一緒にベランダでコーヒー飲んで喋ったりだとかいろいろしましたね。
勉強の話をするんですか。
いや、勉強のことではなかったですね。楽器をやってたんですけれども僕。
あ、何をやってるんですか。
ギターをやってるんですけれども、うん、それに関して結構乗ってきましたね。
彼もギターをやってたりとかそういうことですか。
というわけではなかったみたいですけれども、
うん、それってどういうのどういうのみたいに興味を持って、
はい、どういう音楽やってるのみたいな。
へえ、なんかこれで別れてしまったのはもったいないですね。
でも、まだ SNS とかを使って。
そうなんですか。繋がってるんですね。
繋がってます。
親友ができたみたいですので、
はい、別れる時も抱き合って別れるような、
ウルルン滞在期みたいなそんなシーンがあったんですね。はい、
ありました。
あの片桐さんはどうですか。なんか素敵な彼は見つかりましたか。
そうですね、あちらの学生と一緒に、うん、昼食とかも一緒に取ったりしてたので、そういった点でいろいろ話もできましたし、今でもこのみんなあちらの学生とそのインターネットで会話したりもできているので、グローバル人材を育てるプログラムとしては、
うんうん、
グローバルな人脈が広がったんじゃないかなと。
ああ、そうですね。どっかで実際に会うかもしれないですしね。はい、ドアンさんどうですか。向こう女性が多かったということですから、友達がいろいろできたと思いますけど。
そうですね、女性ほとんど女性ですから仲良くなりました。今は LINE とか Facebook と、うん、連絡しています。
LINE ぐらいのもう気軽さでお話をしてるんですね。
はい、そうですね、はい、そうですね。今日はどうですかとか連絡してくれます、
うん、はい、そういう収穫もあったみたいですが、どうですか、こうリーディングプログラムという形ですけれども、うん、最初こういったグローバルサマースクールとか大変な思いをわざわざするわけで、最初不安もいろいろあったと思うんですが、始める前と後と何かこう印象違いますか。
そうですね、正直な話、
うん、
行く前はあまり行きたくなかったんですよね。
サマースクール、
はい、その行ってる間学校での作業ができなくなってしまうので、
研究とか、
はい、
うん、
で私 あの博士課程なのでちょっと2週間も空けてしまうとだいぶ
後が大変だと
遅れを取ってしまうなと思ってあんまり乗り気ではなかったんですけれども、
うん、
実際行ってみると他では体験できないようなことを体験できたのでまた行きたいなと思うぐらい非常に良かったです、う
ん、また行けるんですか。
あとそのドクター の, あの博士課程の2年で、うん半年間の実務訓練があるので、うん、もしそのマレーシアに行くってことになれば行く機会があるかなと、
うん、なるほど。そしたら彼にも会えるかもしれませんね。
そうですね、
またね、はい、片桐さんどうですか。行く前と行ってからの印象っていうのは変わりました。
そうですね、行く前はジャングルに入るとか特に東南アジアだとデング熱とかマラリアとか
海外でね
注意しろというふうなことを散々言われてからだったので、
うん、
ちょっと怖い部分もジャングルに入るっていうのもあったんですけど、うん、行ってみたら本当に映画とかで見るような美しい景色があったりだとか、まあ、そういった一方でその先住民の方の厳しい環境があったりとかして、まあ、日本では絶対見れないことだしすごく貴重な体験になったなと思いました、
うん、ぜひ後輩たちにも勧めたい。
そうですね、一度行ってあのジャングルの厳しい中を歩いてもらいたいなと思います。
はい、というね、あのやっぱりジャングルの貴重な経験がすごかったんだなと思いますよね。ノアンさんどうですか。あの行く前と行った後の印象というのは何か違いましたか。
私行く前もなんか行きたくない方です。
あ、そうですか。
前期修士の前期は授業があってかなり、うん、忙しかったんです。で、うん、研究に集中できないので夏休みは研究しようかなと思ったんですけど、
うん、
このプログラムがあってもったいない時間もったいないだなと思いました。
2週間ですもん ね、
でだけど終わってから本当に行ってよかったなと思いました。
うん、
友達も増えるし、
うん、
英語能力も上達したと思います。
うん
そうですね、良かったなと思いました。
将来の自分のために大きな経験だったなと思うわけですね。 LINE、
はいはい、
でマレーシアから連絡も来ますしね。
はい、友達が増えましたね。
なんか向こうでは寿司も一緒に食べたんだそうですね。
はい、クロージングセレモニーがあって、
うん
僕らからの出し物として一緒に寿司を作ったり寿司を食べたりっていう風に。
あ、 USM の学生さんと一緒に寿司を作ったんですか。
はい、手巻き寿司で簡単に作れるようなものをやってもらいました。
こっちから持ってったんですか材料は。
いや、それはあちらのスーパーにもその日本食コーナーがあったので、
うん、
そ
こ
で
海苔とか、あ、はい、米とかある。
海苔とか米とか醤油とかを買ってきて作りました。
でも魚がちょっと僕らの聞いたことがない魚が乗ったりとか。
魚がうまくなかったので、
うん、
卵焼きとかあとはきゅうりとかそういったところで。
あ、魚なしの寿司で。
魚なしです、は
い、でも盛り上がったんじゃないですか。
はい、かなりその寿司を作ったことないような人が多かったのでそういったところでは楽しんでもらえたんじゃないかなと思います。
う
ん、
ということで、貴重な経験をしたわけなんですけれども、これでまだまだリーディングプログラムは続くんですか。
はい、僕はまだ修士1年なのでこれから、うん今年も含めるともう5年間。
5年あるんですね。
はい、
久保田くんはじゃあちょっと違う感じで。
はい、私は博士から入ったので3年、
うん、でもまだ3年
はいあります。
あるわけなんですね。
次の大きなイベントとしてはその博士の2年にあるインターンシップがあるので。
マレーシアにまた行くわけなんです
か。いや、まだ考えてないんですけれども、うん、私のその海外の指導教員がアメリカの方なので、
うん、
アメリカに行くかもしれないですね。
へえ。ドアンさんもこれからまだ5年じゃリーディングプログラムは続くんですか。
はい、私今修士1年生ですから、うん、あと5年間あります。
もうすっかり日本人のドアンさんですけれども
ありがとう。
まだいろいろ他の国にも行って勉強したりとか。
はい、そうですね、もっと海外に行っていろいろな人に会って、うん、異文化勉強したいですね。
じゃあもう日本すっかり日本人のドアンさんって言いましたけれども日本人じゃなくて地球人な感じになっていろんな国に行くと楽しいですね。
はい、グローバル研究者目指して頑張っています。
そういうことですね。はい、ラジオお聞きの皆さんもいかがでしょうかね。豊橋の南でこんな経験をしている人が毎年10人ずついるということで今日はですねリーディングプログラムの中から、この間グローバルサマースクールに マレーシアに行ってきたという、まあ、10人いるんですけれども3人代表してお話を聞きました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりはしときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナーです。さて、今日紹介しました技科大グローバルサマースクールの業界用語は
ドローン。ドローンはマレーシア語でヘルプという意味です。イカダに乗るとき教えてもらいました。
世間じゃこの間日曜日にあった全日本大学駅伝が話題になっておりますが、その前の日10月31日の土曜日、天白の城技科大キャンパスでも技科大生による駅伝大会が開かれたんです。第38回技科大開学記念駅伝大会、この季節の名物大会となっておりますが、コースは技科大キャンパス内のループ上の道路と外周道路合わせて 16.2 キロを6区間に分けたコースで、学内20チームが参加して行われました。この間の土曜日、本当にいいお天気でしたが、開会式では大貝教授の挨拶と陸上部代表による選手宣誓が力強く行われました。そしてお昼1時30分、学生生活委員会の三浦委員長の合図でスタート。強風吹きすさぶ中、20チーム全チームが全力で走って、結局チーム秋月隆弘が1時間3分31秒で初優勝を果たしました。優勝したチーム秋月隆弘には学長杯が授与されました。ちなみに準優勝したのはトライアスロン部の皆さん、3位はダテーズの皆さん、4位は機械ダイナミクス A の皆さん、5位は水泳部 A の皆さんでした。お疲れ様でした。
技科大、
理論と現実が結びつくとき我々の暮らしは進化するのだ。相対性理論があるからカーナビが動くし、電子レンジに我々はどんだけ食わせてもらっているか。次週11月14日の天白の城はスーパーコンピューターが支えるシミュレーションが作ってくれたリアルな世界のお話、科学者にして尺八吹きの関野秀夫先生を訪ねます。お楽しみに。